本日の聖書箇所はネヘミヤ書8章の1節から12節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと旧約聖書の753ページです。旧約聖書の753ページです。民は皆一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに願った。そこで第7の月の1日目に祭司エズラは男も女もすべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。学者エズラはこのために作られた木の台の上に立った。彼のそばには右手にマティテヤ、シェマ、アナヤ、ウリヤ、ヒルキヤ、マーセヤが立ち、左手にベダヤ、ミシャエル、マルキヤ、ハシュム、ハシバダナ、ゼカリヤ、メシュラムが立った。エズラはすべての民の面前でその書を開いた。彼はすべての民よりも高いところにいたからである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神主を褒めたたえると民は皆手を挙げながらアーメンアーメンと答えてひざまずき地に触れ伏して主を礼拝した。ヨシュア、バニー、シェレベヤ、ヤミン、アクブ、シェベタイ、ボギア、マーセヤ、ケリタ、アザルヤ、エホザバテ、ハナン、ベラヤなどレビ人たちは民に律法を解き明かした。その間民はそこに立っていた。彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので民は読まれたことを理解した。総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全部に向かって言った。今日はあなた方の神主のために聖別された日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからである。さらにネヘミヤは彼に言った。行って上等な肉を食べ甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはごちそうを送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない、あなた方の力を主が喜ばれるからだ。レビ人たちも民全部を沈めながら言った。沈まりなさい、今日は神聖な日だから悲しんではならない。こうして民は皆行き食べたり飲んだりごちそうを送ったりして大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。それでは主を喜び祝うことが力と題して宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
こんにちは。おととしですね、1年半前に私ここへ来まして、去年の冬がすごい雪だったので今頃はもうなんかすごく雪かきしてた記憶があるんですけど、今年は全然違うのでこっちが今の普通のニューヨークかなと自分は思ってしまいます。人間の記憶っていい加減なものでですね、すぐにそうやって新しい記憶に入れ替えられてしまう。そして古いことも忘れてしまう。古いもうずっと自分が慣れして死んでいたことなのに忘れてしまうっていうことが起こります。で、今日の聖書の箇所は実はそういう人たちのことです。イスラエルの人なんですけれども、イスラエルの民なんですけれども、彼らは慣れ親しんでいたことを忘れていて、長いやつは忘れていて、それを久しぶりにやった時に感動のあまり泣いたっていうのが今日の聖書の箇所なんですね。主語に 今日印刷してもらいました購読文があります。開きましたところにありますが、アモス書っていうところから印刷してありますけれども、少子ですね、開きました。見よ、その日が来る、神である主の御告げ。その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の御言葉を、主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしこれを見出せない。これだけ読むとふーんっていう感じかもしれません。当時の人もそうだったと思います。アモスという預言者がイスラエルのためにこれを語った時、人々はだから何よぐらいのつもりでいたかもしれません。このアモスという人物は紀元前750年ぐらいの人です。旧約聖書にイザヤっていう預言者が出てきますが、時代が重なっています。イスラエルはもともとは神を礼拝する国でした。国として一つの国でした。ところが二つに分かれてしまいました。それはソロモン王というのが神だけを礼拝せよって言われてたんですけれども、もともとはそうやって神だけを礼拝していたんですが、彼は、王様になって権力ができるとですね、女性をたくさん自分のそばめにしたんです。ソバの国からもうどんどんどんどん集めてですね、自分のそばめにしました。そしたらその女性たちが持ってきた宗教がそのままイスラエルの中に入り込んだんですね。でもうこっちではわけのわからん礼拝はしている。またソロモンは彼女たちのために礼拝の場所を作ります。そうするともういろんな集会がなされるようになってしまって、国は神様を離れ、その結果神様から罰のようにですね、二つに分けられてしまいました。北イスラエル、サマリアと呼ばれますけれども、それとユダです。そしてその 北イスラエルの方が、サマリアの方がすぐ神様を離れてしまいました。そうすると神様はアッシリアという大きな国を起こして、サマリアを攻められます。イスラエルをご自分のものに、自分のものにさせてしまいます、アッシリアのですね。そういうことを予言したのがこのアモスという預言者でした。まだその民は自覚ないんですね。神を離れたらどうなるか。でもアモスは、またイザヤは、あなたたちに飢饉が来るよ、水に乾くんでもない、パンに乾くのでもない、神様の言葉を聞く飢饉が来るよ、そして神様を求めて海から海へとさまよい出ても、北から東へ行っても、どれだけ探しても主の言葉を見出せない時が来るよって言うんです。でも聞きません。それから200年ほど経つ。その間王様も神様に従う王様がいたり、従わない王様がいたりで、コンスタントに離れていきます。どんどんどんどん離れていくんです。礼拝はされなくなります。神殿での礼拝がされなくなる。神殿があるうちはみんな、まあいいや、今度行きゃいいやぐらいのつもりでいるかもしれません。でもなくなってしまうと、もうそこでは礼拝できなくなります。捧げ物ができなくなります。でもそんな日が来るとか人々思っていません。しかし来てしまいました。北イスラエルはアッシリアに滅ぼされましたし、そして滅ぼされた後にアッシリアはイスラエルの人を他の地に連れて行き、他の国の人をイスラエルに連れてきて住ませました。そこで宗教の混合が起こります。ユダという南の方も500年代に入り、全500年代に入るとバビロンという大きな国に攻められてですね、完全に神殿破壊されてしまいます。もう礼拝する場所なくなるんですね。予言されていた通りです。そして人々はごっそりバビロンに連れて行かれました。捕虜として連れて行かれて70年が経ちます。その間もう礼拝どころではないですね。まあいつか行けると思っていた神殿にはもう二度と行けなくなりました。一緒にご飯食べていた人たち、仲間で楽しんでいたその場所も追われてしまいました。捕虜の生活です。70年続きます。とても長いですね。もう礼拝どころではありません。ところが70年経った時に神様は予言通りペルシャ王クロスという王様を使って 前538年、 BC538 年にクロス王という王様を使って解放します。彼がバビロンを滅ぼしてしまうんですけれども、クロスが王様になった時に帰っていいよって言うんです。エルサレムの民、イスラエルの民にエルサレムに帰っていいよ、もっぺん神殿建ててごらんって言ってくれるんです。そして帰っていくんですが、それが538年、でも神殿建てさせてくれないんです。先ほど言いましたように、イスラエルには他の土地から来て住んでいた人たちがいました。でこの人たちはイスラエルの民が帰ってきたからといって、じゃあ勝手に建てていいよっていうふうにはならないんですね。邪魔をしてきます。せっかく帰れてもなかなかうまくいきません。それから100年ぐらい経って、450年ぐらい、エズラという人物とネヘミヤという人物がそれぞれ帰ってきます。それぞれリーダーとして帰ってきます。エズラは祭司のリーダーとして、ネヘミヤは地域のリーダーとして、みんなをまとめていくリーダーとして戻ってきます。そして邪魔があるんですけれども、最終的には神殿を建て上げるんです。で建てた時にですね、まず基礎がこうきれいに打たれるんですね。それを打った時に、昔の神殿を知ってた人、ぶっ壊される前の神殿を知っていた人はもう本当に泣いていたと聖書に書いています。周りの人たちも他の人たちも、そこに実際に神殿が建って礼拝されるようになった時、もう嬉しくてしょうがありませんでした。それが今日の聖書の箇所です。ネヘミヤ記の8章の1節から読んでいただいたところです。9節にはこうあります。総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは、民全部に向かって言った。今日はあなた方の神主のために聖別された日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからである。律法の言葉っていうのは聖書の最初の5冊です。創世記から創出、レビ、民、申命記、この5冊をですね、モーセ五書と言いますけれども、これをエズラさんがバビロンから持ってきました。でそれを朝から晩までこうやって読んだんです。私がやってるみたいに読んでいったんです。物語になってます。でその物語が語られた後、レビ人という祭司に付き添う人たちが説明をしていったんです。なんで人間は神様から離れてしまうのか、その離れた人間を神様はどうしてくださるのか、そういうことをいちいち説明してくれました。何度も何度も神様から離れていく人間、一人一人が宝物なのに自分が誰か分からなくなる、アイデンティティが分からなくなる、そして自分や周りの人を傷つけてしまう人間、それをいつまでもいつまでも探し続けてくださる神様がいるんだ、そのことを教えられたんです。もうずっと何十年も聞いてなかったそのメッセージを聞いたとき、人々はもう嬉しくてしょうがありませんでした。なんだ、自分を大切に思ってくれる神様がいるんだ、もう涙があふれてしょうがありません。その時にネヘミヤは、今日は泣く時じゃないよ、喜ぶ時だと言いました。今日のメッセージにタイトルつけましたが、主を喜び祝うことが力。この新改訳聖書には、この10節にこう書いてありました。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。これは少し分かりにくい訳になっています。新改訳自身も別の訳として、主を喜ぶことはあなた方の力である、神様を喜ぶことがあなた方の力だと言ってくれたんです。ここにはクリスチャンの方が多くおられますけれども、あなたはイエス様を喜んでおられるでしょうか。主を喜ぶことが力。イエス様喜んでおられますか。クリスチャンであることが嬉しいですか。どうでしょう、嬉しいですか。ひょっとしたらクリスチャンであることが重荷になってないでしょうか。下手をするとあれをしないといけない、これをしないといけないっていうふうにクリスチャン考えてしまう場合があります。そして神様から怒られることばっかり考えて悔い改めてばっかりいる場合もあるんですけれども、そうじゃないって聖書に書いています。主を喜ぶことが力だ。私はイエス様を知っていることが嬉しくて仕方がありません。 でいいよっていうメッセージをあなたはどれぐらい聞いたことがありますか。あなたでいいよっていうメッセージ、テストでどんな点取っても、あ、今日ここまで頑張ったんだね、よかったね、足らないところがあったら、よし、ここはこうしたらいいんじゃないって言って言われてですね、励まされてまた次に臨んでいく、そんな生活を送られた方はいらっしゃるでしょうか。私はもうダメ出しばっかりで育ちました。何歩やってもダメなんです。速く走ってもダメだし、歌一生懸命歌ったらあなただけだ、体揺すってたのよとか言って怒られるし、もうダメ出しばっかりでしたね。そうするともういつまでたってもダメなんですね。ところが私はクリスチャンに接して21でクリスチャンになるんですが、それまではもうダメだダメだと思って生きてたんですが、クリスチャンに接してあれ、こうちょっと違う人もいるんだっていうことを少しずつ分かるようになりました。聖書を読んで少し神様ということが方が分かって、あなたでいいと言ってくれてるようなっていう気がしてきました。でもまだ実感では湧いていません。クリスチャンになり、クリスチャンとして仕事をし、でも嫌なことが起こる、望み通りのことが起こらない、神様に祈ってもその通りのことは起こらない、自分のどっかが悪いんじゃないか、すぐそう考えました。どっかが悪いからきっとこうなってるんだ、そんなふうに考えました。もういつまでもその調子です。結婚しても子供が生まれてもこうだからこうだ、だからこうしなければならない、いつもこう、いつもいつもこの思考パターンに縛られていたんです。でも自分は自分の失敗、本当に夫婦や親子の失敗を通して神様からそうじゃないっていうことを教えられました。人はダメな存在じゃない、神の宝物、弱さや欠けを持った不完全な存在、そしてその弱さや欠けは神様が与えてくれた実はとても大切な鍵、そこで神様の恵みを知ることができると聖書は言っています。パウロという人物がこういうふうに言っています。神様の啓示、示されたことがあまりにも素晴らしい、そのために私は高慢になることがないように肉体に一つの棘が与えられました。それは私が高慢になることがないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。弱くていいって言うんです。実は弱さこそが鍵だ、私は弱さを誇るってパウロは言います。弱いのはいい、どういうことか、神様に祈ることができるんですね。自分ができないことを神様に頼る、そうすると神様が働き始められます。私はそれを体験しました。私は子供には言わんといかん、ちゃんと先を示してやらないといけないと思っていました。何でもそうです、教会でもそうでした。こういうふうに先をリーダーシップ取ってこうやってやらないといけない、こうやってやらないといけないってやってたんです。そしたら全部詰まってしまいました。全部前に進めなくなってしまいました。このニューヨークに来ることで、単身赴任することで、私は何も言えなくなりました。時差と距離のおかげで妻にも子供にも何にも言えなくなったんです。ただ祈ることしかできなくなりました。そしたら一人一人が自分で自分の道を探して歩むようになっていくのを見ました。そしてそれが私がこうしたらいいよというよりもはるかにいいんです。みんな生き生きと生きています。生きようと努力しています。それを教えてくれるのが聖書なんですね。今のあなたでいいよ、そこから出発できるよと言ってくれるのが聖書なんです。この聖書の言葉を聞けない時が来るとアモスは予言したんです。もし私がこの聖書の言葉を聞けなくなったら、自分はもう生きていけませんね。こんなメッセージしてますけど、私毎日励まされてるんです。 毎日街道に行くんです。朝6時になったら、そして聖書を読むんです。1時間ぐらい読んでます。その後会った全ての人を今300人ぐらいいますけども、その方々の名前を挙げて覚えて祈ります。順番は聖書で励まされてから読むんです、祈るんです。励まされてからでしか絶対無理なんです。お前いいよ、この今からあなたが覚えていく一人一人は神の宝物だからっていうことを聖書からしっかり教えてもらってから祈ります。この聖書は今あなたの手にすぐ入りますから、また持っておられると思います。ぜひ大切に読んでください。聖書は神からあなたへのラブレターですから、大切に読んでください。その中から励ましの言葉が聞こえると思います。物理的にこのアメリカに生きてて、もう明日から聖書読めないよと取り除かれることはないかもしれません。でもあなたが病気になることはあり得ます。脳に障害がポッと起こってですね、目が見えなくなる、耳が聞こえなくなる、コミュニケーションが取れなくなる、あり得ると思います。今という時を大切にしてください。この聖書の言葉と同時に、私たちはすぐ当たり前になってしまいます。夫婦のこと、親子のこと、なんかそこにいてくれるのが当たり前のようになってしまって、感謝がなくなってくることがあると思います。ぜひ今心を入れ替えてください。そばにおられるのは本当に宝だ、一緒にいられる時は宝だと思います。単身でいる私は実感します。一緒にいられる時っていうのは本当に宝です。神様にしっかり聞いて、自分も隣の人も宝物だというメッセージをしっかり聞いて、大切に生きていきましょう。お祈りをします。主なる神様、感謝します。イスラエルの民は身をもって私たちに実現、実際に見せてくれました。当たり前に思えていること、礼拝できる場所があることは当たり前だと思っていたのに、来年行けばいいと思ったその神殿はもうなくなりました。そして彼らは礼拝する場所を失い、心は枯れ果てました。自分が誰なのか分からなくなりました。やっと帰って神殿が建てられ直した時、彼らは涙にあふれました。私たち一人一人も神の宝物です。ここにおられる方はみんな今朝このお一人お一人に名前を呼ばれた方、起きて礼拝に行きなさい、私のところに帰ってきなさいと呼ばれた方々一人一人、主よ感謝します。どうぞあなたのところから生まれてあなたに帰っていきますから、しっかりと歩んでいけるように導いてください。力強く語りかけてくださって、自分も隣にいる存在も弱くても何にもできなくても、神が作っただけで愛しておられる宝物だということを忘れることがありませんよ。そして焦ることなく、この世は急げ急げと言ってきますけれども、一歩ずつ一歩ずつ感謝積み上げながら生きられますよ。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。